それでは新約聖書ヨハネの福音書3章16節をお読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一言お祈りします。神様、あなたの御前にこうして集うことができました。あなたがこの場にご臨在くださること、私たち一人一人に豊かな恵みを注いでくださいますことを心から感謝いたします。今私たちの心に触れてください。真理の御霊ご自身が豊かにお導きくださいまして、あなたの御言葉が一人一人の心に豊かにまかえることができますように、また語るこの者を助け、導いてくださり、用いてくださいますよう、お祈りいたします。あなたの皆が崇められますよう、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスのシーズンになりますと、クリスマスツリー、クリスマスリース、イルミネーションをはじめとするさまざまな飾り付け、またクリスマスプレゼント、サンタクロースといろいろクリスマスの雰囲気でいっぱいになります。そういうクリスマスの雰囲気というのは私たちを楽しませ、喜ばせ、また幸せな気分にさせてくれたりするのです。必ずしもそれらがですね、悪いというふうにはですね、思えません。確かにクリスマスというのは私たちに楽しみ、喜び、幸せを与えるものであります。しかしクリスマスの中心でありますイエス・キリストを忘れてしまい、その雰囲気だけに酔いしれてしまうならば、それは一時的な幸福感に終わってしまうことでしょう。人生を楽しむ飾りになるかもしれませんけど、私たちの人生を生かす命にはなりません。クリスマスシーズンの雰囲気を大いに楽しんでいいのですけど、その中心でありますイエス・キリストのことは決して忘れてはならないと思います。イエス・キリストを中心としたクリスマスを祝うときに、それはクリスマスシーズンだけの喜びではなく、私たちの一生の宝になります。一生の幸いになっていきます。今お読みしました聖書の御言葉、ヨハネの福音書3章16節には、神様の愛のこもった贈り物のことが記されています。もう一度前半部分読みますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神様が私たちを愛してくださった。どれほど愛してくださったか、それは、愛する一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださるほどに私たちを愛してくださったというんです。神様からの贈り物、それがイエス・キリストです。イエス様は私たちへの神様からのプレゼントです。聖書の別の箇所には次のように記されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様の愛はイエス・キリストの十字架によって表されました。イエス・キリストが十字架に貼り付けにされ殺されることによって、私たちに救いの道が開かれた。神の一人子イエス・キリストは 100% 神様です。その 100% 神である方が人間となってくださった。イエス様が人間になられた時に 30% 人間であり 70% 神様であったということではありません。また 50-50 50% 人間で 50% 神であったということではありません。実は 100% 人間になったというんです。しかし同時に 100% 神である方でした。 100% 神でありながら 100% 人間となられた、それがイエス・キリストという方です。これは人間や天使には不可能なことなんです。ただイエス・キリストという人格において神と人間という二つの性質が 100% 神であり 100% 人間になられた、そのことをキリスト教会はですね伝えてきたですね。なぜイエス・キリストが 100% 人間にならなければならなかったのか、それはあたち人間の身代わりとなるためだったのです。人間の身代わりとなるために人間となる必要があった。しかもいきなり大人の姿を持って現れたのではなく、全ての人間が母親から生まれてくるように一人の女性から生まれてきた少女マリアからイエス様はこのように人間の子として生まれてくださった、それをお祝いするのがクリスマスですね。今日の聖書の箇所続きを読んでいますとこのように記されています。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子とはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることはない、むしろ永遠の命に預かることができるというんです。この言葉、もし神様が私たちにイエス・キリストをプレゼントしてくださらなければ、私たちは大変なことになっていたということを示しています。もしイエス・キリストが父なる神から使わされて人間となって生まれ、この世に来てくださらなければ、実は私たち人間というのは滅びる存在だったんだ。こう示しているんですね。それは全ての人が神様の御前に罪人だからです。誠の神様を信じようとはしない、神様の言葉に聞き従うとはしないで自分勝手な生き方をしている、それゆえ全ての人は罪人です。その罪のために罪の報いとして滅びる存在だった、この箇所に出てきました滅びると訳されましたギリシャ語は非常に様々な意味を持った言葉であります。ここでは滅びると訳されていますけど、それ以外に迷う、失う、無駄になる、死ぬ、そしてこの箇所のように滅びるという非常にいろんな意味を持った言葉、なぜ一つの言葉がこんないろんな意味を持っているかといいますと、その背景には羊が迷うイメージがあると言われています。動物の羊ですね、羊が迷ってしまいますと羊は自分では元のところに戻りませんから、それは失われた状態になります。このままではその命が無駄になってしまいます。そのまま迷ったままであるならば死んでしまいます、滅んでしまいます、そういうイメージでつながってくる言葉がここで使われています。そして人間もまさにそのような状態にあると聖書は語るんですね。聖書は語ります、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。人間は迷子の羊のように神様から離れてさまよい、自分勝手な道を歩んでいると指摘します。失われた状態にあるので自分の人生の意味もその本当の価値もわからなくなってしまっている、そして永遠の死である滅びへと向かっているとですね。まあ日本人はキリスト教徒が比較的少ないのでありますけど、それでも、クリスチャンの方にはいろんな方々がいらっしゃいます。 牧師をしている方にもいろんな方がいらっしゃいます。元ヤクザだったという方がですね、牧師をしている人もいます。ヤクザしながら牧師してるわけじゃないですよ、決してね。もうヤクザから足を洗ってます。そして牧師をしてですね、非行に走る青少年やですね、あるいは暴走族とか、あるいはヤクザの人たちにイエス・キリストのことを伝えているんですね。科学者だった方が牧師になっているということもあります。お坊さんだった方が牧師になっているということもあります。そして私が出会った先生はですね、動物学の研究をしていた、動物学で博士号を取った方が牧師になった、そういう方に出会って興味深い話を聞きました。それは、まあ、何度か聞いたことがある人たちも多いですけど、羊はどうして迷うのかという話であります。その動物学の博士号を持った方にの話では、牛などはですね、草をこう食べてますとひょこっと顔を上げるっていうんですね。顔を上げて自分の仲間がどこにいるかって確認するっていうんです。もし自分の仲間がそばにいたらまた安心して草を食べる。ところが自分がですね、仲間から外れたところにいたならば、ま、仲間のところにわざわざ戻っていって、そこでまた草を食べるって言うんです。ところが羊は草を食べ始めると絶対顔を上げないって言うんですね。顔を上げないで下ばっかし見てもぐもぐもぐもぐで食べるもんですから、いつの間にかとんでもないところに行ってしまってですね、迷ってしまう。だから羊には羊飼いが必要なんですよという話をしてくれました。この方牧師ですから、人間も同じですねって言ったんですね。人間も上を見上げるべきなのに下ばっかし見て、金金金金、ブランド品ブランド品、名誉名誉、出世出世、男男、女女ってですね、下ばっかし見てる。ちっとも上を見ようとしない、神様に心を向けようとしない、その結果迷いの中に落ち込んでいるというふうにお話しくださいました。そうやって心を神様に向けようともしないで、別のことで心が満たされいっぱいになっている、それゆえ迷子の羊のようになり、自分の人生の本当の意味もその本当の価値も分からず、永遠の地獄である滅びにさえ向かっているというのです。それが聖書が実はここで指摘していることでもあるんですね。あなたは自分が迷いの中に落ち込んだ羊だと感じたことがあるかもしれません。いや、今そう感じている人がいるかもしれません。イエス・キリストはそのようなさまよう羊たちを探し出して救うためにこの世に来てくださったのです。またそれだけではなくて、私たちの身代わりとしてその命を捧げ、私たちを滅びから救ってくださる救い主、それがイエス・キリストです。人間が神様から離れて羊のようにさまよい滅びに向かっているという根本的な原因というのは人間の罪です。人間の罪が妨げとなって、私たちは神様のもとに自分の力で立ち返ることができなくなってしまっています。羊が自分では戻ってくることができないように、私たちも自分では神様のもとに戻ることができない、その私たちをイエス・キリストが探し出して救ってくださる。そのためには私たちの罪の問題が解決される必要があります。罪に対する報い、本来私たちは罪に対する報いを受けなければならない存在です。しかしその私たちが受けるべき罪の報いをですね、全てイエス・キリストが引き受けてくださって、私たちの身代わりとしてその命を捧げてくださった。それゆえイエス・キリストを信じる者は罪許され、救われる、神のもとに立ち返ることができると聖書は語るんです。罪ある人間が他の人の代わりになることはできません。 罪のないお方、しかも 100% 私たちと同じ人間になられた方だからこそ、私たちの身代わりとなることができたのです。ですからイエス・キリストは私たちの身代わりとなるために人間となる必要がありました。人間となって私たちの身代わりとして罪の裁きを受けることによって、私たちを滅びから救ってくださったのです。私たちが神様のもとに立ち返る、そのためにはイエス・キリストを信じる必要があります。いや、イエス・キリストを信じる以外に神のもとに戻る道は他にはありません。イエス・キリストを信じる者は誰一人として滅びることがありません。滅びから救われて永遠の命が与えられると言います。永遠の命、聖書はですね、私たちが預かる救いのことをいろいろと表現して、その豊かさを表していますけど、永遠の命というふうにその救いの素晴らしさを語ります。あまりにも素晴らしい命です。それは一つには死んで終わりではない命です。もう死んで終わりではない、死の向こうにさえ希望がある命、それが永遠の命です。その永遠の命を持つ者が天国に行くことができるわけですね。また永遠の命が与えられるということは、私たちは新しく生まれ変わるということです。イエス・キリストを信じた時に私たちは永遠の命を持つ者として新しく生まれ変わります。そして永遠の命は神様との交わりに生きる命であり、神様のことを深く深く知っていく命でもあります。神様を知れば知るほど人生が豊かになります。神様を知れば知るほど神の国が見えてきます。いわば私の人生が大きな神様の御手の中にあるんだということが見えてくるんですね。クリスチャンになってもいろんな問題にぶつかります。悩み苦しむことがあります。非常に心を痛めることがあります。本当に苦しい思いをすることがあります。たびたび私が言いますように、クリスチャンになったらですね、指切っても痛くない、血も出ないということは決してないんですよ。もしそういう人がいたら早く病院に行かなければいけません。それこそ異常です。クリスチャンになっても心を痛くこと、傷つくことがあります。心を痛めることがあります。どうして私にこんなことが起こったんだろうという出来事にぶつかることもあります。しかしどんなことが起ころうとも、全てが神様の御手の中にあるとき、神様は必ずや全てを益に変えることのできるお方である。そのことを知ることが永遠の命、永遠の命を持つ者がですね、そのことを知ることができるんですね。クリスマスに私たちはイエス様の誕生を祝います。イエス・キリストは神様からあなたへの贈り物です。どうぞこのクリスマスの機会に神様からのプレゼントをぜひ受け取ってください。イエス・キリストを信じることによって誰でもこの神様からの贈り物を自分自身のものとすることができます。クリスマスシーズンの雰囲気というのは本当に私たちに楽しい気分、喜び、また幸せな気分を与えてくれます。しかしクリスマスの中心を決して見失わないでほしいと思います。サンタクロース、クリスマスツリー、イルミネーションをはじめ飾り付け、クリスマスの雰囲気、それらが中心になってイエス・キリストを片隅に追いやるようなことではいけません。イエス・キリストを中心としてクリスマス、中心としたクリスマス、それは私たちに永遠の希望を与えます。そして私たちの命に潤いを与えるクリスマスとなっていくんです。今年また皆さんにとって本当に最高のクリスマス を迎えられることができるように祝福をお祈りいたします。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、あなたの恵みを私たちに豊かに注いでくださりありがとうございます。あなたから愛されているのに私たちの方で背中を向けてそれに気づかないことがなんと多いことでしょう。このクリスマスの季節、あなたからどんなに大きな愛が注がれているかをはっきりと知ることができるように、私の霊の眼を開かせてください。そしてイエス様の誕生を心から祝うことができるよう、イエス様が生まれてくださった、人間となってくださった、そこにどんなに大きなあなたの愛が示されたか、そのことにはっきり目が開かれていくことができるよう導いてください。このクリスマスが表面的な潤いではなく、心の芯まで潤されるクリスマスとなることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。